人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は現在リブリス小箱にて開催中、鈴木萌え写真展底比を取り上げていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
いつもお世話になっておりますリブリス小箱さんですね。
はい、毎回本当に僕らの知らない新しい素敵な写真家の方のお仕事をですね、見せてくれる、もう大信頼している、ね、はい、ギャラリーの一つですけれども、今回、そのご紹介するのが鈴木萌さんというですね、写真家の方の、底比、という作品です。
はい、
正しくは、日本人のビジュアルアーティストっていうことで、鈴木さんのことはよくご紹介されるみたいなんですけど、この底比っていうタイトルのことについてね、
聞き慣れないです ね、
聞き慣れない言葉だなということで、それこそ漢字どんな風に書くんだっていうことでも分かんないと思うんですけど、底はもう本当にその物の言ったら底にあるっていうことの、ボトムの底ですね。で、そしてこの比というのが、これ影とか曇り陰ることみたいなことを意味する比という文字があって、その2つを組み合わせた底比という言葉がタイトルになっているということなんですね。で、これについてこの作品のステートメントの中で触れている箇所がありますので、そこちょっと紹介させていただきますと、底比とは、底にある影、眼球内に潜む影、つまり何らかの眼球内部の異常によって、視覚障害をきたす目の疾患の俗称として江戸時代から使われてきた言葉である、ということなんだそうなんですね。これが鈴木萌さん、今回のその写真家の方の、実のお父様が、その緑内障の診断を受けたというところの、それを受けて、その鈴木さんが、お父様が、かつて見えていたもの、徐々にその見えなくなっていくもの、みたいなもの、に、思いを馳せつつ、かつ、お父様が、その見えているように、自分は見えないっていうことだったりとか、そういうようなそのお父様、言ったらその視覚障害を患って、やがて見えなくなっていくことが進行しているお父様と、そのご自身との間の中 のものをですね、写真展、そしてインスタレーションにまとめていったっていうのが、今回紹介するものになっていくわけですね。
はい、
はい、で、改めてこの鈴木さんっていうのが、どういう作家なのか、そして今回のその底比っていう作品が、どういう作品なのかっていうことについてですね、ここから詳しく鈴木さんをお迎えしてお話を聞いておりますので、ぜひお楽しみいただければと思います。
それでは鈴木萌さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
鈴木さんのプロフィールを拝見いたしますと、お生まれが東京でいらっしゃるんですよね。
はい。
で、ロンドン芸術大学ロンドンカレッジオブコミュニケーションで写真を専攻されたとあるんですが、その前もちょっとせっかくなんで伺いたいなと思いまして、いつからこういった分野にご興味があったんですか？
アート、絵描いたりするのは、ずっと子どもの頃から好きだったかなって今思うとあれなんですけど、でも写真はそうですね、高校に入る前から、中学3年生ぐらいに祖父が使ってたニコンをもらって譲り受けて、でそれで撮り始めたのが割と最初の思い出ですね。でその頃から、絵描いたり写真撮ったりみたいなのすることを、大学でもやっていけたらななんていうふうにざっくり思っていたのがあります。
おじい様もこう写真家でらっしゃったわけではないんですかね。
一応書道ですね、書道。なんか周りにいっぱいいるんですけど、まあ、おじいちゃんが書道で、うちの母は陶芸で、うん、おばさんはイラストレーターで、いとこは画家、二人とも画家でみたいな、なんかそういう感じでした。
すごい芸術家家系。
結構じゃあ周りにもう昔から物心ついた時からもしかしたらもうそういったアートのようなものがたくさんあったってことですか。
そうですね、なんかそう家にいたら絵が描いてみたいなのが、まあ、私両親が働いてたので、おばあちゃん家にまず帰ってくると行くんですけど、うん、そのおばあちゃん家にはこう孫一人につき一つのスケッチブックが必ずあってでそれぞれなんかドラゴンボールとかルパン三世見ながらなんかお菓子食べて絵描くみたいなのをやってました。
へ
え、放課後。はい。
でもまあ本格的にまあそれをまあ少しずつなんだろう学び始めたっていうことで言えば、そのやっぱりロンドンの そのアートの大学に行かれたところからっていう感じなんですか。
そうですね、ロンドンの一応ロンドン芸術大学は3年間なんですけど、でその1年、うん、その前に1年だけそのファウンデーションコースっていうのがイギリスのアート系の大学ではあるんですよね。そのファウンデーションコース1年通って、で全ての分野のまあ視覚芸術をやって、でその1年間で自分の専攻を決めて、で受験をするみたいな、そういうコースなんですよ。
うん、
でそれ、それをもう、イギリスのあれは南西の端っこのコーンウォールっていうところがあるんですけど、そこでファウンデーションコース1年やって、で、まあ、いろんなことやっていくうちに写真をまあやりましょうということになって、写真が一番面白いかなと感じて、でそれで、ロンドンの芸術大学をもう一回そこから受験して、でイギリス2年目からそのロンドン芸術大学に入った感じです。
なるほど。そのあらゆるその視覚芸術の中で、まあ、その今おっしゃったその写真をやりましょうってなった、そのなんか他のよりもなんかやっぱ写真いいなって思ったところってなんか終わりですか。
そうですよね、なんで思ったんでしょうね今思うと、ね、なんか写真、やっぱり暗室作業がすごい好きでしたね私は。暗室の、
うん、
割とその頃から、まあ、人を撮るっていうことはやってたんですけど、
うん、
ポートレート撮って、
うん、
ファッションフォトグラファーの阿部ドンっているじゃないですか、
はい、リチャード阿部ドン。
阿部ドンのみんな昔のその写真家って大体その暗室作業でどこを何秒焼いて、
うん、
でどこを覆ってみたいなのが全部記録で残ってるんですけど、うん、なんかそういうもうちっちゃくこの切ったここの目の顔半分の部分だけ覆い焼きしてとか、
はいはい、
そういうこの細々とやるのが好きで、
うん
うん、それで写真に行ったっていうところもあるかもしれない。
なるほど。まあだからその撮るっていうこともだろうけど、やっぱそれ以上にやっぱそのイメージをそのなんかそう、まあ操作してというか、イメージをまあコントロールしながらその現出させていく、表していくみたいな、まあそのプロセスが結構なんか鈴木さん的にはピンときたって感じだったんですか。
そうですね、リタッチ作業好きでしたね、うん、今はもうフォトショップになってしまったけどその頃は暗室のこのもう赤い中でやってたりした、そういう作業とか、あとまあ選んでいく、まあその頃から編集がすごい多分好きだったと思うんですけど、どの絵、写真を撮っていくかっていう、莫大なその写真の中から選択、取捨選択したり、
うん、
まあそういったリタッチしたりみたいな、そういうのが好きで、まあ写真に行ったのもあるかな。
へー。そこからじゃあまあそうやって写真で行くぞっていうことになって、で、そのロンドンの、はい、カレッジオブコミュニケーションですかね、はい、こちらの方に入られて、で写真の道だっていうところでいよいよ本格的になさられていくんだと思うんですけれども、そこからは割ともうすんなりとずっと撮っていって今に至る感じですか、それとも結構紆余曲折はありました。
ああ全然もう全然紆余曲折でしたね
全く
大学入って3年間は一応、まあ、もちろん作品作ってたんですけど、今思うと何やってたかなって思い出すと、大体、はい、朝は寝てて、昼頃から起き出して、で暗室作業しに行って、 で夜はなんか、まあ、ロンドンのどこかしここで、まあ、プライベートビューみたいなあの展示が始まる最初の夜があるんですよね。でそこ行くとタダでお酒飲めるんですけど、はい、でそこにあの友達でこう行ってみんなで行ってタダのお酒を飲みながら、うん、ああだこうだこれは私だったらこうするああするみたいな偉そうなことをかましてタバコ吸ってみたいなのを3年間やってたら、うん、気づいたら3年間経っちゃったみたいな。
もうでも一切後悔はない、後悔はない、充実した3年ではあったですねこれね。
充実してたのかしら。なんか本当にあんな自由な時間は人生でもうやね、あの時だけですよね、うん、本当にね。
なるほどななるほど、あ、まあ、じゃあ割と結構自由に過ごされた、はい、そういう3年間だったわけだ。
そうですね、写真は割とちゃんとやってた方だと思うんですけど、ええ、でも大学3年、日本でいう大学4年生の、うんうん、春ぐらいにバングラデシュに行ったんですよ。
ほう、
写真を撮ろうと思って、
ええ、
うん、でバングラデシュに行ってでたまたまその知り合いが働いていた、いろんなこう知的障害者だったり身体障害者だったりあとはその、障害児を持つ母親たちをこういう、まあ、助けるコミュニティみたいなところに知り合いがいたんで私もそこにこうボランティアみたいな感じで入って、うん、で、1ヶ月ぐらい過ごしたんですよね、うんうん、で写真を持ってカメラも持ってでフィルムも持ってったんですけどなんかそのバングラに行った時になんかこんな写真撮ってる場合じゃないぞと思って
ほう
写真なんとなく写真を撮ることがすごい自分が傍観者みたいになるみたいな感じがして、
うん、なるほど、
うん、それでなんか写真撮ってる場合じゃなくてこう一緒に働かなきゃいけないなっていう思いが勝ってでその時にもう大学卒業したら写真はやめようって思ったんですよね、
うん、
はい、で卒業後はそのままロンドンに残って福祉系の知的障害者のいろんなコミュニティ作業所だったり、
うん、
一緒に住む住宅のそういうところで、
うん、
働くの4年間やってましたね。だからその間は写真は全然撮ってなかった。
へえ、はい、でそこからの活動でまたまあ言ったら今もう一回写真家として活動されてあるわけですけどその言ったら、はい、そのお仕事からもう一回その写真に戻るきっかけっていうのはどういうものだったんですか？
きっかけはですね写真そうで写真全くやらないでいるうちに3.11 が起きてでちょっともう日本で家族と離れるのあんまり良くないなと思ったもんでそれで帰ってきたんですよ東京に、
うん、
で東京に帰ってきてその時帰ってきた時の預金が2000円ぐらいしかなかったんですね、
うん、
銀行の中に、銀行の中にこれちょっとちゃんと働けなきゃやばいなと思ってでまずなんかちゃんと働ける仕事ってなんだろうなって思ってで学校の先生にひとまずなろうと思ったんです。
なるほど、はい。
はい、それが、まあ、美術の先生なんですけど、うんうん、免許私持ってなかったもんで免許とそこから通信で取って、
はい、
で、まあ、ひとまずは学校の先生として教えていくっていうのを、うん、まあそこから何年 ?6 年ぐらいはやりましたかね。うん、
はいはい。
うん、でその教えてる間に、まあ、自分の作品も作ろうかななんて思ってるうちに周りに、まあ、だんだん日本に帰ってきてからこう周りの写真家の友達が増えてきてで彼らが作ってる写真集自分で写真集を作ってる人たちが多かったんですよね、
うん、
出版社を通してじゃなくてこう手製本だったり自分で印刷編集して写真集を出すみたいな人たちが多かったんで、
うん、
なんかその彼らに刺激されてなんかもう一回写真を始めてもいいかななんて思ったのが、
うん
もうずっとこう何年10年ぐらい経ってまた写真を始めたきっかけにはなりました。
お帰りなさい。そうだったんですね。すごい長い長いプロセスを経て、
ねえ、戻ってこられた時にその写真の世界に戻ってきた時に、
うん、
なんかやっぱその機材とかも変わったものたくさんあったんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、まあ、もうその時はもう全然お金なくてフィルムはもう、うん 高すぎて、
そうですよね、
もうこれはフィルムはやっていけないぞってことになって、でも一応フィルムカメラ1台だけ売らないで持ってるんですけど、うんうん、そこからはもうずっとデジカメで撮ったりとか、
うん、
まあ一番最初にすごい楽しかった暗室の作業は私は、うん、まあ、コンピューター上でも、うん、できるそういった編集をしていくっていう表現もたくさんしてるので、まあ、これはデジカメで撮って変われるななんて感じで、うん、でいろいろ友達に最新情報を聞きながら、
はい、
完全にこう乗り遅れたったところをどうにか取り戻していくみたいな感じでやってきました。
なるほどなるほど。
その戻ってこられて、そのまず何か作品を作ろうっていう思いになったんですか？
そうなんですよね。なんか私写真をあんまりこう写真を撮ろうと思って写真を撮ったことがあんまりなくて、いつもそのなんか作品を作るためになんかこういう写真の材料が必要だから撮るみたいな、なんかそのピースを集めるために写真を撮ったり、あとはまあ絵も描きますし、うん、福岡のリブリス小箱で見ていただいたような展示空間も作るんですけども、うん、なんかこう必要、その物語表現したい物語に合わせてなんか必要だったら写真を撮るみたいな感じで、
うん、
やり始め、また始めたっていう感じです。
そのやり始めた時にとはいえ、じゃあやっぱりその今おっしゃったところで言えば、その語るべき物語というか、うん、まあ、じゃあこれ何のこれからじゃあ作品作っていこうみたいなところっていうのは、ご自身の中でバッともうすぐ取りかかれるインスピレーションがあったのか、あるいは結構なんか模索しながらなんとなくそれを見つけていったのかみたいなことで言えばどうですか？
まあ、割とパッと出てきたなっていうのはあって、
うん、
ちょうどそれが、まあ、まあそれがその底火なんですけども。
なるほど。
うん、最初はまあ母親の作品を作り始めたのかな。ちょっと私母親も沖縄にもうずっと住んでて、
はい、
でその沖縄で住んでる母親の子と自分の似てるようで似てないみたいな、なんかそういう、
うん、
母親と娘のなんかそういう関係、ちょっと複雑な関係性みたいなのをやってたんですけど、
うん、
ちょっとそれはなんか自分がこうなんだろうな、その物語に近すぎて、
はいはい、
うん、ちょっとうまいこう作り手としてのうまい距離感を取れないなと思ってちょっと一旦やめたんですよね、うん、それは、
うん、
でそうこうしてるうちに、まあ、父親の、まあ、目がだんだん悪くなってきたことで、
うん、
一緒に住もうということに なって東京で、
はい、
でなんかその父親と住み始めたのがこの作品を作ろうっていう、パッとその時に思った最初、まず環境ができて、
うん、
できっかけにはなりました、
ね、うん、なるほど、
うん、
でまあ、ちょうど今はもう本当にいい流れで、うん、この話にもなったので、
うん、
ちょうどここからは今リブリス小箱で、うん、まあ、この開催されている、はい、底火というですね、今まさしくちょっと語り触れていただいた、その、作品についてお話聞いていこうかなと思うんですけど、まあ、改めて、そのお父様が、その目がだんだん見えなくなるっていうのは、これはあれですか、そのなんか具体的にはその緑内障とかなんかそういうやつですか？
そうです、緑内障、まあ元からあったと思うんですけども、ちょうどその2016年ぐらいですかね、
うん、
急にその緑内障が進行し始めた時期で、うん、でまあちょっと見えづらくなってきたから一緒に住みましょうということになり、
うん、
で、まあ、ある朝ごはんの時に父がそのコップを取ってくれっていう風に私に言って、で私がこうコップをこう渡そうと思ってこういう風に渡したんですよね、
うんうん、
でそれをこう掴もうとした父の手がこう、うん、なんていうんですかね、すぐコップを掴めなくて、うん、こう宙をこういう風に探るような感じでコップを掴んで、
うんうん、
でそれを見た時にパッと見、その時まだ父は普通に暮らしてましたし、まあ、ちょっと見えづらいっていうことはあっても、うん、まあ、一人で出歩いたり何かしたりってことは問題なかったんで、
うん、
なんか外から見たこの人はこれぐらい見えるんだろうなっていう、
うん、
そういう認識と実際本人が見ている、うん、見えてる、あるいは見えてない世界っていうのは全然違うんじゃないかって、その時にコップの受け渡しで思って、
うん、
でそれがまあ これを、まあ、父が見ている世界を私は見ることはできないんだけど、うん、どうにか視覚的に表現することはできるんじゃないかと思って始めたのがこの作品になります。
なるほど。お父様が見ている世界を、ご自身は同じように見えていないっていうところだったんですね。
うん、そうですね。
なるほど。でかつまたお父さんはだんだんと言ったらその世界自体、世界の言ったら視覚的な情報がどんどんやっぱり失われてって、うん、まあ、見えなくなっていくっていう、うん、なんかその見ることについてまずこれ2つの問いというか2つの問題が、うんうん、出てくるわけですね、これね。
うんうん、そうです。
うん、これ具体的にじゃあそういうふうにその、まあ父が見ているように私は見れない、そしてお父様はどんどん見えなくなっていくっていうこのことを、まあ、じゃあまあ、言ったら物語の一、まあ、その筋として置いたときに鈴木さんこれどういうふうな形でアプローチ、まあ、その作品化していこうということをなさられたんですか。
最初は割とストレートにその父の日常生活の写真を撮ってたんですよ、うん、でそれとあるいは父がその昔撮っていた写真みたいなのをSD カードもらってきて、うん、その今の父と父が昔見てた世界みたいなのをこう並べることで表現できないかなみたいな感じで最初挑戦してましたね、
うん、
でも結構難しくて、うん、なんだろうな、やっぱりその父が見ている世界を変になんか私が再現しようとかしても、例えばモヤがかかってるとか、うん、コントラストが強くてとか、なかなかこうちょっと、うん、なんだろう、うまくいかないことが多かったんですよ、
うん、
でなんかそうこうしてるうちに、まあ、この写真集を実は私一人で作ったんじゃなくて、東京にあるリマインダーズフォトグラフィーストロングホールドっていう写真のギャラリーがあるんですけども、
はい、
そこが写真集をこういろいろ編集していくっていうワークショップをやっていて、
うん、
でそこに参加したんですね、
うん、
でその参加した時に、まあ、いろんなこう自分が撮った写真以外も結構使っていくっていうのが、うん、そこのワークショップの割と手法で取り入れられてて、
うん、
で父になんかまあいろんなも父さんにまつわるあらゆるものがなんかもし提供できたら欲しいんだけどみたいな感じで話したら、うん、みかん箱2つぐらいの、まあ、彼の手帳とか昔つけてた手帳とか日記とか、うん、仕事のメモだとかそういうものがどっさり詰まったものをくれて、うん、もうこれ自分見えないしどうせ使わないから自由にその作品の材料として使っていいよみたいな感じで、それを使ったのが割と今ある作品にちょっと方向が定まっていくきっかけになったというか、
うん、
でその父が昔書いていたノートを使ったり、うん、実際昔使っていたノートの中にこう写真集の物語を展開していくとか、
うん、
なんかそういうこういろいろこう手法が定まってきて、うん、今の作品に至ったという感じです。
なんか聞けば聞くほどやっぱり冒頭におっしゃってたようにその編集がお好きだっていうふうに鈴木さんがおっしゃってて、で今のやっぱお話聞く中でもいわゆるそのやっぱり写真を撮ってその物語を編むっていうその写真家的な、まあ、ストレートなあり方っていうよりかはやっぱり今おっしゃったみたいに それ以外のいろんな材料とかっていうのも、まあ、手元に揃えてみて、で、その全体 の描くべき物語をその材料たちからこう編んでいくっていうやっぱり極めて編集者っぽいアプローチだなっていうのをちょっと今聞きながら思いましたね。
そうですね、実は父も編集者だったんですけど、なんかそういう編集のを多分受け継いでいるのかなっていうのは思うんですけど、なんかこうバーッとこうテーブルに広げられたいろんな材料を拾ってきて、
うん、
で並べてとか、
うん、
なんかそれがすごいもう楽しくて仕方ないっていうところはあるなと思いますね、うん、
なるほど。しかもやっぱりそのお父様が、まあ、かなりやっぱりそのなんかメモを取られたりとかその記録をすごく取られる方だったっていうこともなんかあったんですけど、それはやっぱ鈴木さんが実際に作品作る中でそのメモ一つ一つと対峙していくっていうのは どんな経験でしたか。これ
なんかちょっとそれはね割と悲しかったですね。まあ、仕事のメモとかはそうでもないんですけど、
うん、
例えばその父の中学生ぐらいから書いてた日記とかももらっ ったんですよ、うん、に中学高校大学時代とかの日記もいろいろあって、うん、でまあ普通に考え、まあ、父も今まだ元気なんですけど、うん、普通に考えるとまあ私はおそらく父が死んでからこれを初めて見るであろう、
うんうん、
普通人に見せないようなものだよなっていうものを、うんまあ、父は自分がもう見えないし、
うん、
何書いてあるかも忘れちゃったから別にいいよって言ってくれるっていうところがまたちょっとなんかあの材料としてはありがたいんだけど娘という立場からするとすごいなんか悲しかったりとか、
うん
うん、まあなんかあの編集では使わなかったけどあんまりこう読みたくなかったものとかその中にあったりとかしてなんかそれはちょっと辛いあの編集 の部分ではありますね、うん、側面ではあったかな。
そうですよね、本当にそうですね。だからやっぱりお父様としてはまあそうやってもう要は渡してしまうっていうことはある意味、まあ、この言葉が正しいか分かんないけど何かをもう諦めているというかあの、うんうんうん、もう要は見えなくなるしあのこれはもう私にとって必要なくなるものだからっていう、うんまあ、その根っこにすごい深い丁寧があるわけじゃないですか、
うん、
でやっぱそれをやっぱり本当おっしゃるようにその実の娘としてそれを引き受けてで読めてしまうっていうことのなんかある種の引き裂かれはありますねやっぱりね。
そうですね、なんかそのくれるっていう行為自体がなんか結構重々しかった部分はあるかなっていうのと、まあ、あとはそれちょうど作ってた時が割とこの父も視野狭窄っていうその視野がどんどん狭くなっていくのが一気に進んだ時期ですごいあのやっぱり今思うと完全に鬱だったと思うんですけどもすごいもう落ち込んでてとにかく朝起きてで昨日見てた世界よりも今日の方が暗い異世界に朝起きるのがすごい嫌だとか、
なるほど、
うん、あとこのまんま俺が目見えなくなったら、まあ、萌はどっかのなんかホームとかに入れて、俺は一人ぼっちになるんだろうなみたいなことを言ったりとか、うんまあ、もう本当些細なことでいろいろ喧嘩もしましたし、
うん、
あとは、一応その緑内障の進行を止めることができる止める可能性があるというか、
はいはい
はい、そういう手術があるんですよね、うん、この眼圧っていうこの眼球の中のあの眼圧を下げることであのちょっと緑内障の進行をストップさせましょうっていうものでそれをちょっとリスクがあったんですけどそれをちょうどその頃父が受けてでそれを失敗したんですね、うん、手術に、
うん
うん、で結局進行止まらなかったどころかちょっと進んでしまったっていう、うん、なんかいろんなこう負のことが一気に起きて、
うん、
で私もそれをそのこう一つ屋根の下でこのうつうつとした父と一緒に暮らしながらこのなんか終わりいつ終わりがあるのか分かんないこの作品制作をずっと続けていくっていうので結構だからこのうーん作品はその頃はすごいこう闇へ闇へというよう なんかそういったちょっとステートメント読んでも今そう思うんですけども割とこうなんかこう暗いところに向かってってるようなそんな作品だったなって思います。
でもまあその苦しみの中から、まあ、とはいえやっぱりその一つの、まあ、写真集っていう形にあの、まあ、まとめていくっていう、まあ、目標に向かって具体的になんかあの、まあ、そのお父様のメモだったりとかあとまあその、あの撮っていた、まあ、日常生活の写真も含めて最終的になんかどういうふうに編んでいくことでなんか自分なりにこうけじめがついたというか決着がついていった感じですか。
どういうふうにそうですね、なんか結構編集っていつか終わりか分かんないような作業じゃないですか、はい、ひたすらやってられるっていう部分もあるんですけど、うんうんうんまあ、ちょうどその頃2020年のちょうどコロナ入る時ですね2019年の末かに、この作品の展示をしないかっていうことで声をかけられて、
うん
でまあ、その作品の展示を持ってひとまずこの、うん、あの完結させようみたいな、 なんかそういうところはありました、
うん
うん
あのまあ、写真集あの実際にあの展示会場でも見ることができてあの僕も実際あの手に入れてあの拝見したんですけど、まあ、大まかな構成
と言っていいのか分かんないですけどとしては、なんか言ったらやっぱりまず冒頭からは割とお父様が若い頃からの、まあ割と清眼できていた、あのきちんと見えていた頃からの、まあ言ったらこうお父様が撮ってこられたあの写真だったりとか、中にはあの鈴木さんご自身があのちっちゃいあのお嬢ちゃんだった頃のあの写真とかもちょっと混ざっていて、まあまさしくお父さんが見えていたんだろうなっていう風景を、まあこうあのなんだろうな、この鑑賞者側に追体験させるようなところにまずなっていて、でそこから割と結構暗いイメージというか、あのいう、まあ、パートをあの挟みながら、なんて言うんでしょう、あの、まあ、今の言ったら現在の、お父様の、あの様子だったりとかいうのが、入ってき始めて、で今度はこれ多分桜なんじゃないかなと思うんですけれども、あのこの桜のあのあたかもなんか感覚としては、その夜に桜を見上げた時のなんかこう暗い中にその白い花がうっすらこうなんか浮かび上がるような、そういうイメージが何枚か連続して、あのいろんなこうなんだろうな、それの暗さというか、あの明るさから暗さみたいなものにこうグラデーションかかっていくようなページネーションの中でどんどん展開していってみたいな、なんかこういう構成が見えていって、だんだんやっぱりそのお父様の、あのやがてやってくるやっぱその見えなくなっていくっていう感覚が、まあやっぱりこう静かにあの進んでいく、そして追体験されていくような、なんかそういう構成になってるのかなっていうふうに今拝見しながら改めて思ってるんですけど。
そうですね、あのありがとうございます、読み解いてくださって、はい、あのだいたいそんな感じなんですけど、うん、ちょうどその2020年に作品をまず一番最初に発表して、はい、でまあ、自分でもあの手製の、まあ、それ今お持ち の、はい、あの出版社から出ているものの前前身ですね、うんうんうん、あの手製本の写真集を作ってなんですよね、
はい、
でそれはあの今言っていただいたような、こうだんだんとこう目が見えなくなっていくっていうところでこう終わっ、それで完結するみたいな、うん、そういったあの写真展であり写真集だったんですけど、うん、実はそのあの自分で作った写真集が、うん、あのアルル国際写真祭っていうあのフランスの写真祭があって、でそこであの毎年出版されてない、まあ、自習なんていうんですか、鹿版とか、
うん、
ジンとか、うん、なんかその出版されてない写真集の賞があるんですけども、うん、そこで2021年に大賞を取ったんですよ、
うん
うん、でその大賞を取った副賞がこの今あの三好さんがお持ち の、うん、はい、あの写真集の出版だったんですね、うん、2022年、
はい、
でそのちょっとその最初に作ったものから2022年の出版までに、うん、まあ、新たにこう編集をし直すっていう作業が入ったんですけど、
うんうん、
あの出版社と一緒に、
うん、
でその時には割と父がなんていうんだろうな、こうもう見えなくなっていくっていうことをだんだんとこう受け入れ始めたというか、
うん、
あのしかもそのただ見えなくなって、はいこれでおしまいっていうんじゃなくて、その見えないなりのこう新しい世界がこうどんどんとこう開花していくような、そういう時期だったんですよ。
なるほど。
で例えばそのいろんな視覚障害者のいろんな団体に参加したり、こうで一緒に出歩く人のヘルパーさんみたいな方がいるんですけど、はい、そういう人たちと一緒に契約して写真展見に、それこそ写真展見に行ったりとか、うん、あの美術館行ったり買い物に行ったりっていうことをしてみたり、
うん、
あるいはあの、まあ、一番 本が読めなくなる、映画見入れなくなるとか、あのパソコン、iPhone できなくなるっていうのが割と父にとっては苦痛だったんですけども、これもこう全部こうタッチだけで全部できるんですよね、うん、この画面を見えてなくてもどこにどのボタンがあってとか、でそれを全部耳で聞き取って、あの指の操作で、でそこを選択して、で打ち込むのも音声だったり、あとはこう読み上げの文字読み上げで打ち込んでいったりっていうのも全部その間にあの父が習得して、なんか一気にこう見えない父の世界がバーッと開けた時期が、ちょうどその今三好さんお持ちのフランスからの写真集が出る時だったんですよ、うん、なのでその写真集の一番最後の方は割と父が目が悪くなってから、
うん、
あの自分であのスマホを向けて撮った写真だったりとか、うんうん、こう父がどんどん動いてい って、はい、こう歩き出していくような写真が最後にあの入ってるんですけども、
うんうん、
結局そのなんか目が見えなくなることが、
うん、
最初は私も父も、
うん、
この、うん、それこそ世界の終わりという感じだったのが、うんうん、実は目が見えなくなることは あの終わりじゃなくって何かの始まりだったっていう。でその目が見えなくなるってこう普通にイメージすると真っ暗になってこう何も見えないっていう、そういうイメージなんですけど、はい、目が見えなくなるイコール見えないんじゃなくって、うん、なんか新しい世界がまた見えてくる、うん、父にとって、
はい、
なんかそういうことがこう新しく分かってきた時期だったんで、
うん、
ちょうどその写真集の終わりはなんかそういったこうまた父が動き出すというか、
うん、
歩き出していく新しい世界を歩き出していくっていうようなあの編集が新たに加えられたんです。であのリブリス小箱の展示でもちょうど、
うん、
あの動画の映像、写真の上にこう光の点点がこう動いていくような映像のインスタレーションなんですけども、はい、うん、まあ、その穴が開いて最初は真っ黒の穴がこうどんどん増えていくような感じだったんだけど、うん、実はその穴が開いて見えなくなった部分の先には新しい光が入ってくる世界だったみたいな感じで、うん、ああいうようなあの作品のインスタレーションを作っている。
なるほどな。いや、あのまさしくね、あのそのいくつか の, あの具体的なイメージのことについてもここからお聞きできればなと思ってたものの、あのまさしく、はい、あのすごいあのいい呼び込みをいただいた感じなんですけど、まずやっぱりそうなんです、あの作品の中であの、まあ、例えばあの今おっしゃっていただいたようにその展示の中であの写真に、まあ、投影する形であのプロジェクターから、まあ、投影された、まああのまあ光の穴というかあの、うんうん、そういうものが、まあ、どういうものをあの表現してるんだろうなと思ってたんです。でそれはあのお父様が残されていたあの例えば本のタイトルがたくさん書いてあるメモにも、うん、やっぱりその黒いブツブツが、うん、あのすごくたくさんあのうがたれてあって、で、うんうん、これって何なんだろうなって思ってたんですけど、まさしくそれは今お話しいただいたそういうものだったっていうことがあの分かって、なるほどなっていう感じでした。あのあとまさしくね、本当僕このあの写真集見ていて、あの終盤やっぱ結構なんかあのすごくエモーショナルというか、あのおーってこうなっていくのかっていう感じで、あの感動したイメージ、かつあのやっぱこれすげえ、その文脈の中でこのイメージ見たらすごい鮮烈だなとかって思うイメージとかがいくつかあったんですけど、まずやっぱり一つはあのすごくやっぱり象徴的にあの現れるやっぱそのお父様が具体的にその、うん、なんだろうな、あの立っているっていう姿、あの、うん、2本の足できっちり立っているっていうイメージがやっぱりなんかことさらに力強く感じたんですよね。でそれは本当に今おっしゃってたやっぱ一連のやっぱりそういうプロセスを今お話聞けば聞くほど、このイメージなんとなく直感的に感じた、すげえ立ってんなっていうことのなんかこう裏打ちができたというか、そういうことだったのかっていうのを今すごくあの感じてたりとか、うん、であと もう2つあるんですけど、すいませんね、あの1つはあのもう1つ結構これもあの今のお話の中で聞いたら実は結構これやっぱつくづく鮮烈なんじゃないかなと思ったのは、卵が2つあの床にあの砕けて割れてるっていうあのイメージがあって、であのまあその眼圧云々でやっぱりその見える見えないっていうものがあの決まっていく、その目、もっと言えば目玉ですね、うん、いうものがあのまあ言ったら何だろうな、その目の中の何かその目がまさしくその言ったら落ちて潰れたじゃないですけど、やっぱりその、うん、でしかもそれが何かその飛び散ったそのまあ白身の部分みたいなものがともすればまあ2つの目玉とその涙みたいなものにも見えてしまうなって思った時に、うん、この2つの卵がもたらすイメージというかその倍音みたいなものが凄まじいなってちょっと思っちゃったっていうのがあって。いうところがありますと。であと、最後にですね、あの僕この写真集の一番最後の、まあ、見開きのページがあの、まあ、線香花火をあのやっているイメージで、うん、あの結ばれていて、でこれはなんかあのなんだろうな、あのすごくささやかなあのイメージでもあるんだけど、かつなんかすごく 力を感じるというか、あの静かなそのほとばしりというかきらめきというかひらめきみたいな、なんかそういうようなイメージとしても読めるなと思って、あの普通だったら例えばその今の文脈で言えばあの2つの足で立っているっていうイメージで力強くドーンって終わることだってできたのかなとも思うんですけど、もう一回その次のページ見開いた時にこの静かだけどほんのりその力を感じるようなこの線香花火のイメージを持ってきたっていうのは、なんか僕はなんかこれでなんか見事になんか綺麗になんかこう綺麗にというかな、なんかこう 繊細に終わった感じがあったんですけど、この辺でなんか鈴木さんなんかどういう風なあの流れで ここにこのイメージ持ってこられたってなんかありますか？
そうですね、なんか後ろの方はこうあのさっきも言ったようなちょっとこう希望があるものに集めていくような中で、ちょうどその線香花火、おそらく長野かな、長野で、私の子供も父も一緒にいてなんか花火をやってるような時だったと思うんですけれども、うん、その時にたまたま撮っていた写真が、あのなんかこうそうだな、あの、まあ、これからも進んでいくようなそのさっきの言っておっしゃってたような希望の光みたいな感じで、あの表せるんじゃないかなと。でなんか必ずしもこの話がじゃあ、じゃあ見えなくてもまた新しい世界があった、やったハッピーエンドっていうわけではないです、うん、やっぱり実はそのあれもやりたかった、これもやりたかったっていうようなすごい後悔のところもあるし、でもそれで一方で、見えなくなったからこそこう出会えた人たちもたくさんあって、いろんな世界やつながりやグループだったりとかで、そのなんかこうせめぎ合うようなところで、うん、そのちょうどこう暗いところと光のところがこう、うん、良いバランスであるあの花火ですとか、うん、そのちょっと一つ前 のなんかあの反転させた岩のゴツゴツした感じの写真ですとか、はいはい、なんかそういうのでこう終われたらなっていうのと、
うん、
でその特にその線香花火はその写真集を出してくださったチョーズコミューンというフランスの出版社さんなんですけど、そこのディレクターの方があのフランス人と日本人のミックスの方で、うん、やその人もやなんだろうな、こうやっぱり日本の線香花火に対するなんか思い入れがあったんじゃないのかなって、その人もすごいこう押してきて、これやっぱり最後にいいよねっていうようなことで、うん、こう2人で話し合いながらこう作っていったっていうのもあります、
うんうん、なんかやっぱその他の花火ならあのまたちょっと違うんだけど、やっぱ線香花火って言ったらやっぱりそれも一つの雫みたいになって、あの玉になって落ちる、でもっと言えばそれが必ず終わりが来るっていうことを分かっていながらそれでもやるみたいなこととも読めるなっていうふうに思っちゃうわけですよね。なんだけどそれ燃えている間は確実にやっぱそれは光をもう言ったら外にバンバン放ちながら、でその暗闇の中に溶けていくその光をバンバン放ちながら、なんかあの 弾になって、あのやがてあの落ちていくっていう、なんかこの辺の文脈と、なんかその、うん、今一連おっしゃっていたやっぱその目見る、その、うん、なんかそのねみたいなことの一連のものたちとの響き合いみたいなのが、やっぱこの線香花火っていうのがなんかなるほどなーなんて思いながらちょっとグッときちゃったって感じでございました、うん、
ありがとうございます。その線香花火もそうだし、うん、あの桜の夜桜の写真なんかもそうだし、必ずしもやっぱりこれをこの写真集に入れようと、この作品に入れようとして撮ったものとは限らないですね、はいはい、たまたま父と行った時に撮ってた写真とか、たまたま、ここで撮った写真みたいな感じでいうのを全部見返して発掘する中で、あこれの意味がこう通じてくるかもしれないみたいな、さっきの編集じゃないですけど、うん、でこう最後こう編んでいったシークエンスが組まれていったような感じと、
うんうん、いやもう極めてだからやっぱり編集的な仕事としても、うん、あの素晴らしい作品だなと思って感動してしまいました、うん、これちなみになんかお父様ってあの実際にこれをお写真集が出たっていうことで、まあ、そのご反響とかも含めてきっとお伝えになってるんじゃないかなと思うんですけど、お父様ご自身はどんな風におっしゃってますか？
そうですね、まあ、よく話すんですけど、あのちょうどこのディブリス小箱で展示があるときに、まあ、作品のステートメントを SNS に載せますよね、
はい、
でそのステートメントを実は私2020年に書いて一番最初のステートメントからあえて変えなかったんですよ、うん、本当だったらそのステートメントなんだかな、結構影と光の間を波のように行ったり来たりしながら進むとか、失明に至る道を進んでいくとか、
はい、
あとは同情や共感を簡単には寄せ付けないようにしているとか、なんかそういったところが今は必ずしもそうじゃないんだろうなっていうところはあるんですけども、あえてそのちょっと最初の頃を思い出すようにして、
うん、
あの同じ文章を載せたんです、
はい、
でそしたらまあ父はその SNS 全部チェックしてるんでこう音声で聞くんです
けど、つけるからね。
で福岡で展示あんのって言うから、あ電話かかってきて、
はい、
でそうだよ、そこをやるに久しぶりにやるからねって言ったら、いやなんか昔はああいう風に思ってたよね、なんかっていう感じで二人でしみじみ思って、いや目が悪くなるって 思ってたのと全然違ったな、はははみたいな感じで、しみじみこの文章を2人でこう読みながら、そうだよねって、今、まあ、今の父の姿を見ると全然あの時想像してたものとは違ったよねみたいなことを話しながら、ちょっとこの展示についていろいろ会話を交わしたりしました。
めちゃくちゃいいエピソードですね。いや、なんかやっぱそれって写真集としてまとめて、まあ、その時の言ったらその記録として出すっていうことでもあるし、やっぱりそれをステートメントも含めて何だろうな、一つの定点として置いとくみたいなことの意味みたいなものが今のお話の中にめちゃくちゃ詰まってんなと思って、それは言ったらやっぱりその先の希望を呼び込むものでもあるなっていうことも含めてですね、なんかちょっとめっちゃいいお話だな。
うん、本当。
いや、でも本当になんかそういうの今改めてこうやって言葉でお話聞かせていただいた上で、あの写真展どうだったんだろうって思い返すほどに、ああちょっとまたもう一回見たいなみたいな気持ちになってるので、ちょっと
ぜひぜひ、
はい、会期中に必ずちょっともう一回見に行ってちょっとしみじみ噛み締めたいと思います。いや、本当に素晴らしい写真展でございます。写真展、そして写真集でございました。うん、で、最後にですね、まあ、番組の最後としては鈴木さんの、まあ、今後の活動であったりとか、今取り組んでらっしゃるようなプロジェクトがあればですね、ぜひちょっとその辺も聞いて終わりにしてみたいなと思うんですけども、いかがですか、鈴木さん、何かありますか？
そうですね、一番最近取り組んでるのが、水の汚染問題をこう取り扱った、まあ、ドキュメンタリーではあるんですけども、また同じようにいろんな編集材料を集めて編集していく、生きながら作品を作っていくのをやってるんですが、この水の汚染が割と最近まあ、騒がり始めたというか話題になっている PFAS っていう PFAS ですね、
はい、
有機フッ素化合物っていうものが実はそのいろんなところいろんな化学物質で使われ便利な化学物質として使われてたんですけども、飲み水の中に実は入っていたりとか、まあ、土壌汚染がいろんなところで進んでいるっていうのが最近2020年をですね、20代大体3年ぐらいから日本全国各地で判明しだして、でそれをちょっとこう追うような作品を作ってます。で去年2024年にアーブクっていうのが言葉は沖縄の言葉で泡がこうブクブクしている状態のことをアーブクというんだそうなんですけど、沖縄が一番最初に日本ではこうその汚染問題が見つかった場所の一つなんですけども、うん、の沖縄 の汚染のことをその水汚染された水を汚染されているとは知らずにいろんな農業だったり普通の生活だったりあるいはいろんな結構なんていうの水をこう崇めるようなこう土地のお祭りなんかですね、でいろんなことで使ってた人たちの昔の記憶をこういろいろ聞き出してでそこからこう写真をこう撮っていくっていうようなそういった試みで一つまとめたのがアーブックです。でそれは沖縄以外でもいろいろ起きてるので今現在は、富士フィルムさんから助成をいただいて、岡山の方の同じような同じ汚染問題をまたこの水をずっと使ってきた人たちに話を聞いてでこの土地がどういう土地だったかそれがこう汚染が分かってどういうふうに変化してったかっていうのをずっと写真で追ってるような感じの作品ずっと継続して作っています。はい、
僕もちょっとその鈴木さんが今そういうプロジェクトをやっているらしいっていうのをちょっと SNS とかでも拝見しながら見る中でなんか、はい、この底比っていうこの、まあ、その前の作品とちょっとなんか勝手に自分なりに流れとして感じたのはやっぱりそのなんか目に見えないものみたいなものを少しずつ見えるようになっていくこととして例えば今度そういうふうに汚染物質っていうもの要は自覚してなかったものっていうのが、
うん、
実はそうだったっていうことを知ってで言ったら今までそうと見えてなかったものが途端にやっぱりちょっと禍々しいものに見えてしまうとか、うん、なんかそういうことともなんかもしかしたらやっぱだからその見える見えないっていうような問題意識が一つやっぱりつながっているのかなって、まあ、何せちょっとまだアーブクが僕見れてないのであくまでちょっとそのコンセプトだけなんですけどなんかそういうところでつながるのかななんてのもちょっと勝手に思ったりしたんですけどなんかいかがですか鈴木さん。
そうですねなんかもう目に見えないもの ていうのはすごい今日いつもその作品のテーマとして興味あるんですけども、なんかまあとにかくこの世界中が目に見えるものでもう溢れてるというか、はい、
そうですね、うん、
あの目に見えるものがなんかそれが嘘なのか本当なのかは問われず、うん、その表面上に視覚化されてるものですごい自分私たちの世界ってこうもうそれによって動かされているというか、
はい、
で踊らされてる部分もあるかもしれないし、まあその中には真実があるかもないかもしれないみたいな中で、なんかその目に見えるものが全てみたいな感じで、その中でも実はその目に見えてないものの中にこうそれをこう何なんだろうってこう見つけていくような、
はい、
なんかそういった姿勢こそが、まあ、今このわーって視覚表現で溢れている中では割と大切なんじゃないかなみたいな勝手な自分のポリシーがありまして、
うんうんうん、
で、まあ、その父のその視覚障害の底紐もそうですし、今回のまあ汚染、目に見えない、全然目に見えないんですよね、はい、あの汚染されてる超高濃度で汚染されてる水もすっごい綺麗なんですよ、湧き水とか、
ね、
コンコンと湧き出てて、もうすごいもうすくってこうふーって飲みたいようなそういうようなあの湧き水なんですけども、実は測ってみるとものすごいこうあのアメリカの基準の何百倍ものこの汚染化学物質が入ってたりっていうのが分かるんですけど、なんかじゃあそれがそういった目に見えないものもいろんな、まあ、先ほどから言ってる編集の中いろんなデータ集めたり、うん、人の話集めたり私が撮ったポートレートの写真だったり あるいはこう科学的なこう数値 あのものだったりっていうのをこう全部こう合わせていくと何かこう浮き上がってくるものがあるんじゃないかっていうところでちょっとあの続けていってるような感じです、
うん、いやそれをまさしくねその言ったらその視覚表現である写真っていうのを軸にやっているっていう、うんうん、なんかその二重性というか、うん、
あ
の
矛盾してある意味矛盾してますよ。
そうそうそういやでもそここそがね面白いところでもあるなと思っていやこれ鈴木さんちょっと楽しみですね。あのアーブク引き続きあのまああのこれから多分いろんなところで展示とかもしながらまあもしかしたらまた本とかそういうものにもなっていくのかもしれないなと期待するところで、あの鈴木さんまたあのぜひまたそれが完成した暁にはきっとまたこの番組でお迎えできればと思います。
ぜひぜひよろしくお願いします。
いや本当に今日はすいません、あの長時間あのいろんなお話聞かせていただいて、うん、あのおかげさまで本当改めてあの絶対そこはもう一回ちょっと展示会場に見に行きたいとも思いますし、うん、あのリスナーの方もきっとあの興味を持ったんじゃないかなと思います。鈴木さん本当に今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。鈴木萌さんにお話を伺いました。なんかお話を伺って改めてやっぱ行きたくなりましたね。
いや本当にそうですよね、うん、あのやっぱりなんだろうな、あのもちろん一つ一つのイメージを、うん、なんかもうなんだろうな、その天然な状態で一個一個これ何なんだろうとか、うん、あのどういうことなんだろうっていうのを、まあ、手繰り寄せていくようにして見ていくのも面白いんですけど、うん、改めてねそこがあのどういうふうなものとして、うん、あのそのイメージが提示されているかっていうことをねこうやってお話聞いた上で見るとね、うん、また一層ね面白くなるなっていう感じですよね。
いやそう思うとリブリスコバコさんの今回の展示って本当素晴らしいまとまりだなというか、うん、
ねあの実はあのちょっと収録直後に、うん、あの佐藤さんがちょっとあの鈴木さんにねあの質問してくださって、うん、あのプリントね、
うん、
ねあのちょっと言ったら緑がかった、
うん、
あのでちょっとキラキラした、
うん、
あのまあ字というかそれに、うん、あのプリントされた、うん、あれが何なのかっていうことをね、うん、ちょっと聞いちゃったんですけど ねいやその辺もねなんかいろいろあの何なんだろうということをね一つ一つ、
うん、
あの見つけていくと一層ねやっぱり楽しめるものだなっていうところでね、
うん、
ぜひともちょっとこれご覧いただきたいですし、
うん、
あの会場で販売しているその底碑っていうその写真集、
うん、
あの同じタイトルの写真集も本当に素晴らしいあの内容になっているので、
うん、
ぜひあの合わせて手に取ってあのいただければなというふうに思うところですね、
はい、福岡市中央区大手門のリブリス小箱にて4月20日まで開催されています。ぜひお越しください。写真集もね
マジでいいですよ
ね。
これ結構僕ちょっと大好きな一冊にまたなっちゃいました。
ぜひお買い求めください。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。 皆さんからのメッセージは761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。